日曜日の夜、ジブリの森を探す旅人は一軒の家にたどり着きます。ジブリの森のラジオの川のほとり、そこに立つレンガの家はスタジオジブリ鈴木敏夫さんの隠れ家です。
こんばんは。
なんでこの音らしいんですか。
いや、
こんな隠れ家があるなんて
初めていらっしゃる
ん
だよね。
そう、初めて
なんですよ。それで、
久井さんの席はね、ここなんです。
はい、はい、すごい素敵な場所ですね。
ありがとうございます。
いつからあったんですか。
いや、まあ
あれ
みんなここでね、集まって夜な夜な、ね、
いや、僕ね、レンガやってね、だからお店だと思って
たんです。要するにレンガでできてるからなんですよ。
あ、素晴ら
しい。そうなんです。どうぞ。
はい。
ここにそうなんです。久井さん、今忙しいんですよね。
いや、
だってポニョの作曲で。
いや、もちろん。
ねえ、こんなとこ来てる余裕ないですよ。
そうですよね。なんで今日この…
いや、今日はあれなんですよ。宮崎アニメとともに25年、あの読売新聞の与田君がね、
はい、
久井さんに取材をする。
そう、
そしたら僕としてはですね、その模様をそばへ行って聞きながらね、はい、ついでにラジオに載せちゃおう。
なんか急に緊張してきました、
ね、まだそんな。
しかもこの番組ってこれでもう収録始まってるんです。
もう始まってるんです。
もう始まってるんです。
いや、本当にお世話になってます。
こちらこそ。
いや、もうポニョのね、音楽ももう始まってて。
そうなんですよ。でね、結構難しいの。
難しいんですか。
難しいの。オンエアできるかどうか分かんないけどあのね、5歳の子供でしょ、
はい、
で、だからこう男の子と女の子が会うでしょ、はい、そうすると好きだっていう感情はもうそのまま好きだでしょ。
そうです。
で、大概音楽って、はい、その気持ちが揺れたりとかね、うん、なんだ今度はこう思ったりすると、 そこに音楽って入りやすいんですよ。
なるほど。
だけど悩んでないんですよ。
皆さんいつもそうですよ。
もうスパッ好き。
あのね、男女関係で皆さんが一番嫌いなのが、うん、駆け引き。
あ
った瞬間ね、相思相愛なんですよね、うん、
そうなんです
よ。これで普通だったらね、打算とかいろいろあって、それどころか、ね、僕はこんなに好きなのに彼女はどうなんだろうっていろいろ思い悩むじゃないですか、
う
ん、
そう、
ないんですよね、あの人は。
そうで、思い悩んでくれるとなんかそこに音楽って入り込む余地があるんですよ。だけどそれがスパッとこう好き、もう行っちゃう、追いかけちゃうってなるでしょ。そうするとね、全部前向きだから、ひたすら明るい音楽つければいいっていうもんじゃないじゃないですか。そこでね、なんかどうやってつけたらいいのかっていうのがね。
でも今にね、始まったわけじゃないんですよ。だって未来少年コナンってのあるでしょ、
はい、
会った瞬間好き同士ですよ、ね、会った瞬間。
あ、そうですね。
で、実は天空の城ラピュタ、ね、空から降りてくる、ね、落ちてくるわけでしょ、ね、抱き留めた瞬間好きなんですよ。
そうですね、考えてみたら
千と千尋もそうなんです。
そうですね、
白と千尋でしょ。いきなり白なんか肩に手回してるでしょ、うん、ハウルだってそうですよ。ソフィーに会った途端ね、うん、悪いやつが迫ってきたって言ってね、肩に手回して、あれだってね、あれ悪いやつは何のために出てきたかって言ったら、彼女の体を触るためでしょ。
実はハウルが仕掛けたんじゃないか。
いや、あのね、なんだ、一目会って恋の花咲く時もある。お、皆さんっていつもそこで 100% 同士好き、 100% 好きになっちゃう。
そう
ですね、本当に毎回そうですね。嫌なんですよ、なんか。
だけどそこでもね、ちょっとこう揺れたりとか状況がうんぬんとかってあるじゃないですか。
本当はね、
あるじゃない。だけどそれが今回見事にスポーンとしてるから。
現実でそういうことしょっちゅうやってんだからね、
うん、
映画の中ぐらいね、そういうのない方がいいよって。 こえてきそうでしょ。
もう完全そうですね。
8年の早春、桜の花のつぼみもまだ固い肌寒い夜、ジャンパーに黒いニット帽姿で恋愛にやってきたのは、長年ジブリの映画音楽を手掛ける久石譲さんです。映画崖の上のポニョの制作が佳境に差し掛かっていたこの夜、読売新聞の与田健一記者による久石さんと鈴木さんの取材が行われました。それはジブリの音楽の魅力と秘密を解き明かす対話でした。
それだからなんかね、逆にね、音楽もこう割り切った新しいスタイルでこうできないかなとか思って今ねちょっとやってんですよ。というかどちらかというと長くつけるのがすごく好きだったんですよ、
はい、
今まで、はい、だからできるだけこう 入り出したら2分とかね続けるのが好きで、その方式取ってきたんだけど、今回はね逆にね5秒とかね、
ああ短いですね、
すごく短いもので、要するに、はい、始まった終わったっていうよりもあった、その代わりこう間もあるんだけどまたあったみたいなね、まあ、理想で言うとどっから音楽が始まってどこで終わったか、あんまり分かんない方式取れないかなと思って、
いろいろ考えてますね。
いやいやいや、あこれはダメだ。
いやいやいやいや、
自分でやっときゃよかったね、人に言っちゃうとこれよってネタバラシだからね。
でもね、あご安心ください、皆さんこのラジオはね絶対聞かないんですよ。
あ、え、そうなんですか。
僕はねラジオやってることをねずっと反対してるんです。
まだ反対してるんです
か。まだ反対。
いや意外にこっそり聞いてんじゃないですか。そんなことない。
いやでも本当にね、すでに藤岡藤巻プラスね、大橋のぞみの歌うあの主題歌も大変好評で、それからこの間の3月の5日にはね、あのイメージアルバムも完成させていただいて非常に評判がいいんで、
あそうです、
で皆さんもすごい喜んでますんで、ありがとうございます。
嬉しいな。
あとはもう絵の方がね、もうね90何パーセントもうできちゃってるんですよ。
あすごい早いですね。
そうだからいつもよりね余裕があるっていうのか、だからもう本当本人もね、あとは音だっつってね、
あ
プレッシャーが
来た来た。その1ロール目と2ロール目が効果音入ったやついただいたんですよ。
あそうなんですか。あれそれだけどあれ間違えちゃってるんじゃないかな、それ
どうですか。
というのはあれいっぱい外さなきゃいけないんですよ、あの効果音。
あら
っていうふうにこの間打ち合わせたばかりなんですよ。
あ本当、
何やってんだろうな、誰ですかそれ。
でね、でもね効果音入ってると分かりやすくて、うん、あこう来るか、それならちょっと音楽ここ抑えようとかってんで、うん、意外にね、
あれそれちょっと要するに、まあ、聞いていただいたんなら分かりますけどね、うん、皆さん海の中はシーンなんだって言ってるんですよ、
うん、はい。
でね、うん、その使ってるあの音の種類は面白いと、
うん、
で笠松くんがやってくれる、でそれはいいんだけれど、まあ、今は最初のやつだったんであれ全部貼り付いちゃってるんですけれど、随分、うん、外す予定なんですよ。
あそうですか。
はい、
はい、あら
なんか今日お目にかかってよかったですね。
本当に打ち合わせっぽくなってきました。
というわけでね、今日は僕はね、はい、その取材の立ち会いっていうのかね、そばで聞いててチャチャを入れようと思ってたんですよ。
あ
だから読売新聞の与田君が、鈴木さんが読売新聞の与田君がいろいろ質問をするみたいなんだ
よ。じゃあよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。タバコ大丈夫ですか。改めまして、久 久石さん、あの宮崎さんの曲もちろんたくさん書かれてますけど、
はい、
宮崎さん普段、うん、久石さんに例えばそういうこう何ですか、音楽的な指示とか具体的にこう言葉で発するんですか、うん、どうやってその、まあ、イメージとかは久石さんそれを元に作られるっていうのは分かるんですけど、映像を元に作られてるのも分かるんですけど、
うん、
宮崎さんから直接的にはどういう何ですかね、メッセージっていうかリクエストが来るのかなという。
いや結構ちゃんと鋭く来ますよ。本人は音楽あんまり知らないからって言ってるんだけど、はいはい、あれ嘘ですね、本当によく知ってますよ。で、あれだけ飽きずに繰り返しして聴ける人も珍しくないですか。
あの絵描きながらね、ずっと聴いてるんですよ。だから迷惑なんですよね。どういうことかっていうとね、まあ、あの最近のアニメーションスタジオって、まあ、何しろ動く前以来、
はい、
音を耳で聞くわけですよ、
はい、
ただ皆さんだけがね、相も変わらず CD カセットでね、それをバンバンみんなに聞こえるようにやる。で彼はスタジオの若い連中のこと怒ってるわけですよ、
はい、
そんなね耳にで音を聞きやがってっつって、堂々と聞くんだっつってね、ずーっと聞いてましたからね。ああいうとか僕感心するんですよ。
あなんかすごく一人で作ってるんじゃないなっていう感じが、
うん、すいませんでした
、うん、でやっぱり例えばハウルの時なんかはね、こうあるこう湖に行くところのシーンやなんかでもね、はい、もうはっきりとその雄大にその城が動いてるところの雄大な音楽を書いちゃったわけね、はい、そうするとそうじゃなくてこれはソフィーがこう初めてこう気持ちがワクワクした時の気持ちでこっち側につけてほしいとかって、はいはい、あの言われる指示は本当に明快ですよ。
そうだったんですよね。
そうなんですよ。そうついでに言うとね、例えば君を乗せてをなんかこう、
僕今全然別のこと考えちゃって、君を乗せてってね、あの歌の誕生の秘密を僕は知ってるんですよ、っていうのか覚えてるんですよ。あれね、最初から歌にしようと思ってたわけじゃなかったんですよ、僕の記憶。要するにあの宮さんってね、まあ、これ高畑勲が発明したんだけれど、要するに久石さんに曲を作ってもらう時、イメージになる文章をね、宮さんに要求したんですよ、タイトルと文章。それで宮さんがね 10曲ぐらいイメージ的に書いて、そこにちょっと文章っていうのか詩的なものがあったでしょ、
うん、
そしたらあの君を乗せてっていう曲ができた時に、なんとそこの文章から高橋さんがね、いろいろ引っ張ってね、はい、あの人はあの楽譜が得意なんで自分で採譜してね、うん、そこへ文字をね並べてったんですよ。でそれが主題歌にどうか、
確かね真夜中だったと思うんだけど、はい、ラピュタ用の曲を作ってた時の夜中に、はい、その日ももう一曲できてて、あれちょっと浮かんだなと思って夜中に、あのタリラリラリラっていうの、あできた。だけどちょっとこう冒険的な、すごくこう、はい、ね、あの元気のいい映画だから、はい、あこの静かなメロディー合わないなと思って、はい、でもまあサブでは使えるかなぐらいに思って書いたやつなんですよ。
本命じゃなかったんです
か。本命じゃないんですよね。ところがそれでこう本当にあの宮崎さんも皆さん気に入ってくれて、はい、高橋さんも鈴木さんも、それでなんかね、いつの間にかこう目になっちゃった。
うん、10年前の話ですね。
そうですね、
やめましょう古い話は。
いや今日はちゃんとね古い話も聞かなきゃいけない。
あなんで
25年の奇跡と歌ってる以上はやっぱり久石さんと宮崎さんの出会い、つまりあのもう今じゃある種当たり前になってる、宮崎さんが作れば久石さんがきっと音楽作ってくれるだろうって関係が、いつどのようにして始まったのかというこの歴史をやっぱり紐解いてみたいんですけど。
いやこれがね全然ドラマチックじゃないからね
っていう部分もあると思うんで、
うん、
初めて会った宮崎さんのやっぱ印象あたりからですね。
阿佐ヶ谷のところでしたね。
阿佐ヶ谷です。
それでね、はい、壁にこういっぱいこう絵コンテが貼ってあって、はい、それでお邪魔した時に、その時はまだその始まりだからそんなに机も多くなくて、割とガランとしてた印象があるんですよ。
ナウシカの時ですよ
ね。そうそうそうそう。それでね、 そしたらこう宮崎さんがいらして、はい、あんまりよく知らなかったんですけど、はい、そしたらなんかこういきなり説明をこれは不快と言ってとかね、これはオウムでってね、わーっと説明された時ね、まあれこの人誰だろうと思ったあれ
それまで宮崎さんの作品ってご覧になったことは
実はないんですよ俺ない、その時まではなかったの。それってだからあんまり言っちゃいけなかったんだろうけどね、その時の出会いが最初で、はい、もちろん宮崎さんの名前は知ってたし、はい、ルパン三世は知ってましたよ、
はい、
だけどそれ以外はそんなに知らなかったんですよ。それで、はい、一応こう大まかなストーリーだけ聞いて、はい、それで言ったら本当に細かく説明されてて、はい、もう椅子の上にこう乗っかっちゃってこう全部説明したりしてて、1時間ぐらいずっと説明されてたんですよ。でその時にね、うわこの情熱すごいと思ったのを覚えてます、
はい、でそれがもうその一発目からある種もう、うん、あのやっぱ優れた映画ってあのいい監督にはいい音楽家ってコンビネーションって絶対あると思うんですけども、もうナウシカって映画が誕生した瞬間からもうその映画に張り付いてるようななんか一体感っていうのってあったと思うんですけど、
うん、
あの今ではこうやって作ってるっていう宮崎さんの作り方の方法あると思うんですが、そのそもそも最初にナウシカをやられる時はどうやってこう作っていったんですか。
あの、はい、一番はねそのもう一つ大きい要因はその当時って高畑さんがプロデューサーだったんですよ。
そうなんです、
うん、それなんで、はい、どちらかというとお話をするのは宮崎さんというよりは高畑さんの方が多かった気がします、はい、打ち合わせも、
はいはい、
音楽関係も含めて高畑さんがもうあの音楽プロデューサーとしてという位置もきちんとあって、はい、でいろいろ話をして、それから宮崎さんも入ってみんなで行くっていうそういうスタイルだった気がするんですよ。
宮さんはね当時ね、うん、まああのナウシカってそんなに予算もなかったし期間もないわけなんですよね、はい、だから作画期間も6ヶ月そういうことで言うとね余裕がないわけですよ。それもあるんだけれど、まあ、彼は当時公言しておりましてね、俺は多分音楽曲楽曲はね、はい、俺には無縁だって俺には音楽は分からないってだからね高橋さん全部よろしくっつってこっからスタートなんですよ。だから、はい、高橋さんが選んでくれたら、はい、俺はねそれでいいって言ってそれでね、まあ、実は、まあ、率直に申し上げると、はい、ね当時いろんな人の、はい、なんていうんですか候補の名前があって、はい、俺で久石さんを実は選んだのは、
はい、
高橋さんだったんですよね。俺で僕はその時のねことを忘れないのは、まあ僕も一緒になってねそばにいたからとにかく久石さんの作った曲これを聴きまくったんですよ。まあ実は他の方のものも随分聴いたんですけどね、はい、で最終的に、はい、まあ残った2人の案があったんですけれど、高橋さんがその時にね久石さんがいいって言った時にね言った言葉を僕はよく覚えてるんですよ。
何だったんですか。
この人の曲は無邪気だって言った。でね、ミヤさんに似てるって言ったんですよ。
いやもう本当に幸運な出会いだったよね。
だからラピュタの時にね、実はね、まあ、このことを皆さんの前で言うのはあれなんだけれど、ね、実は高橋さんという人もね、また高橋さんプロデューサーで、音楽プロデューサーまた高橋さんなんですよ。で普通高橋さんはね、何ていうのかな、その作品の持ってる何ていうんですか方向性、はい、内容によって音楽は変えるべきだっていうそういう主張の人だったんですよ。だから実はナウシカはラピュタと違うと、うん、俺だから今度は別 の, あの作曲家の方ねいいんじゃないかって実はねいろんな方をね想定したんですよ、
はい、
でまあそこまで喋っちゃうとあれなんですけどね、ある人を決めてね、そこへ依頼に行ってで打ち合わせまでしたんですよ。で打ち合わせしてね、その帰り道、僕と高橋さんの二人っきりなんですけどね、打ち合わせが終わった直後にね、はい、歩きながら高橋さんがね、やっぱり久石さんの方がいいかもしれない それでその前もう忘れもしない赤坂見附なんですけどね、地下鉄までのね、そこでね久井さんの方にご連絡して、ちょっとそちらへ伺いたいんですけど、そう
僕はねあの時ナウシカやったじゃない、はい、その後ね安彦さんのアリオン
っ
ていうのもこれも同じ徳馬さんで、はい、やっぱり大作だったわけですよ、はい、で2本続けてナウシカからアリオンってやった、はい、だからもうラピュタは来ないと、もうなんか嫌だなやりたいのになとずっと思いつつああ、はい、ラピュタできないのかなと思ってたら連絡があってって、もう
それで2人
嬉しかったよ、あの時は泣いちゃいましたよ、もう
すぐ伺ったんですよ、でこれが決定だと思うんですね、そしてトトロですもん、
もうそこは不動ですよね本当に、
うん、トトロでもね久石さん、まあ、その時はね、まあ、タカさんもホタルの中作ってるから、はい、今度は音楽をね皆さん自らやんなきゃいけないわけですよ、はい、そしたらね僕忘れもしないシーンがね、あのトトロが、あトトロとサツキとメイが、はい、あのバス停で出会うあそこのシーン、これ僕忘れないんですよ。で何かって言ったらね、要するにミヤさんはあそこすごい大事なシーンでしょ、これで久石さんに言ってんですよ、音楽いらないって、これ僕はっきり覚えてるんです。でね僕しょうがないんでね、ミヤさんに内緒でね高橋さんにね蛍の墓を作ってる相談に行ってんですよ。そしたらね高橋さんって決断早いから、そういう時いやここあったらいいですよっつって、俺ねミニマムで行くべきだって、久石さんだから絶対できるって、
だからいわゆるメロディーで行くんじゃなくて、はい、そのミニマルミュージック的なこうパターンで行く、それで連絡来て、それはだから宮崎さんの意思だったのか鈴木さんの意思だったのかよく覚えてないんだけど、
で曲ができました、はい、でそれを聴く機会があったんですよ、で宮さんという人が面白いんですよ、聴いた瞬間ね、はい、これはいい曲だっつって、あそこは音楽ないって言ったのは かけらも覚えてないわけ
そうなんですよ、だからどちらかというとんパッパッパッパッパで、もうすごいねシンプルな、ちょっと変拍子なんだけど、
いやあそこは、ね、一番大事なシーンなんですもん、
うん、
だから僕はね知ってたっていうのはね、黒澤明っていう人が大事なシーンに音楽を入れない、
うん、
あ
本当にそれでいいのかっていうのはどっかにあった方だから、はい、だからちょっと思ったんですよね皆さん聞いてないからね、何喋ってもいいんです
いやとってもいいシーンになりましたよね、要するになんていうんですかね、うん、単にああい う, こう不思議な生き物が出てきてで少女と出会うっていうのを何か一個こう超えたっていうか、
僕はね、あれはねとにかくとあのねあの映画で一番ポイントはね、はい、とにかくバス停でトトロに出会う、
はい、
で子供はねそれを信じてくれますよ、
うん、
だけど大人が果たしてそれを信じてくれるのか、はい、それをあの曲によって実現したと僕は思ってるんですよ、だから大人もねトトロの存在を信じることができた、だからそういう意味でねあの音楽は本当に大事な曲だったと思います、
今日多分僕家帰って見ると思います、
ね、でもやっぱりね久石さんに限らないんだけど日本の映画って、はい、なんていうのかな、実写もアニメーションも、はい絵ができた後音でしょう、大変ですよね、
うん、
アメリカ映画って逆なんですよ、
あそうなんですか、
そう実写もアニメーションも、うん、実は音楽を作っといて後で演技なんですよね、
あのハリウッドみたいな方式になっちゃうと、はい、やりたいっていう作曲家がすごく多いから、みんななんかあの今度こういう映画撮りそうだっていうと、はい、もうみんなデモテープガンガン送ってくるわけですよでそこからスタートするから、だからあの、ミュージックエディターみたいな感じで、はいはい、シーンくっつける人で、うん、最初からここからこのシーンをこの長さでっていうような作り方があまりないんですよね、
じゃあ僕はあのなんだっけな、例えばロミオとジュリエット、はい、一番有名なやつだけれど、あの何したっけゼフィリッツ監督、はい、あのオリビア8世のロミオ、
はいはい、
あのジュリエットのやつ、はい、あれなんかね真ん中であのなんだ歌うじゃないですか主題歌を What is the use っつって、でラストそれがメロディーだけ流れるでしょ、であのメロディーに合わせて演技をしてる、
うん、
これで殺しちゃうまで、
うん、
で死んじゃうでしょ、そうその音楽に合わせて演技してるんですよね、でそれを僕は実は 高畑勲に教えられて、はい、というのはもう一回ナウシカに戻るんですけどね、
うんうん、
例のランランララランランランは途中で聞いて、あの子供の時の、そして最後にもう一回流れでしょ、復活の時に、うん、ちょっと真似したんですよね、あれ。
ああ、
そういうことだったんですよ、あれ。
あれを歌ってたのが、
そうそうそうそう、
斎さんの娘さんの舞さんなんですよね。
そうですね、うん、
そしてイメージアルバムにも
今回
ね、
数年の時を経て当時おいくつでしたっけ、3歳とか4歳とか、
ね、3歳か4歳なんですよ。
ですよね。
それでね、風邪ひいてたのね。で、何にも分かんないで、熱確かね8度5分ぐらいあったんですよ。だから今聞くとね、やっぱり風邪声なんだよね
あれなんで舞さんがやることになったんですか。
いや、あれはね、すごく、なんか歌がすごく欲しいと思った、
はい、
歌っていうか声がね。だけども声って意外に入ってくると生々しいから、映像の流れを止めちゃうケースが多いんですよ、はい、それでちょっと歌で行きたいけどどうしようかなと、うん、それで様子だけ見ようということで、はい、ほら娘だったら問題ないじゃないですか、
はい、でちょっと仮歌みたいな
完全完全それで来ても、
はい、
来てそれでちょっと歌ったら、はい、その当時のエンジニアの人がなんかね、はい、いいよこれすごくいいよって言うんで、あそうっていうことでそのまま、一応こう聞いてもらったっていう経緯だね、
はあ、いやなんか今日なんかしんみりしちゃったんです
よ
ね。いろいろ懐かしい話ばっかりで
いやそんなこと話すの、
いや久井さんとこんな話するの初めて
だ。なかなか公になってない話だと思うんですよね。
ものすごく大事なのはね、はい、映像の音楽、映像と音楽をやるときに一番気にしなきゃいけないのは、はい、本当にそのストーリー的な流れを邪魔しないようにぴったり寄り添う時と、
はい、
あえて無視してメロディーでそのシーンを押していくシーンとね、はい、それをこううまく分けていかないと、ただ全部ついていっちゃうとこう説明みたいになっちゃうでしょ。そのバランスっていつも今ポニョでも一番それをね、
佳境です
ね、佳境でね、やっぱり一番気にしてるところなんだよね。
僕は一気にね、もののけ飛ぶとね、もののけで僕ちょっと今突然思い出しちゃったあの足高があの村を旅立つでしょ、はい、あそこは僕覚えてるんですよね。久しぶり覚えてらっしゃるか、
覚えてますよタラランってこうシーンがカッとこう横位置になる時にね、はい、まあ、悲壮な覚悟で旅立つんだからね、
はい、
音楽的にはこううわーんと盛り上げたいんだけど、はい、あえて抑えたんですよ、うん、ラララーンでこうちょっと抑えたらね、はい、いやっていう感じで鈴木さんと宮崎さんが、
はい、
いや、やっぱこれはガーンと行った方がいいですよって言われて、あ、いいですか、行っていいですかみたいな感じで、はい、
正確に言うとですね、2バージョンできちゃったんですよ。これで宮さんはの意図に沿って、
はい、
久井さんがちゃんとやってくれたやつがあったんですよね、はい、これで実を言うともう一曲できちゃって、さあどっちにするって言うんで、
それはもう結構時間のない中で、
もののけ姫はこうして生まれたっていうね、
はいはいはい、
ドキュメンタリーフィルムがビデオがあるんですけれどね、はい、そのやり取りが全部映ってるんですよ
あれ確かでも録音中じゃないですか。
そう、録音中にその2曲が出てきて、はい、これでね、僕の記憶だとね、久井さんが僕に目配せするんですよ。
え？
そういうのあるんですよ。それで、ある曲にね、今あるやつに決まるっていうね。
いや、それで言えば、あのハウルの時、僕密着取材ずっとさせてもらってたんですけど、はいはい、2日間に確か分けてオーケストラの録音をやられたじゃないですか、
はい、
あの時に、1日目の最後に最後じゃなかったかな、
そう、終わりの方
で、終わりの方ですよね、ハウル、ソフィーが洞窟から出てくる来てっていう、もうクライマックスの最後のシーンを、
はい、
星になった少年っていう、もともとケーブオブマインドって曲で最後まで走るっていうことで
8分ぐらいね、
ですよね、8
分ぐらいやってたやつね、
決まっていて、でチェコフィルのミロスラフ・ケイマルさんっていうトランペッターも来て、で録音も済ませて無事に終わったっていう、さあじゃあ明日また頑張りましょうみたいな空気の中で 宮崎さんがつかつかつかっと、
いやすごい考え込んでね
行こうか行く前かっていうのをこう客席であのホールの客席で春秋しながらやっぱり行こうみたいな感じでそうつかつかつかっと行って、でなんか耳打ちをして、でどうやらその曲を違う曲にしたいって言ってるらしいっていう話がなんかこう人伝いに入ってきて、
うん、
で僕後ろ側にいたんですけど、久石さんと宮崎さんが楽屋に二人きりで入って、で周りの人はみんな頭変えて、決裂するかもしれないとかって
そんなことないですよね
どうなるんだろうって、
いや通常はその後に及んで変更なんてあったら帰っちゃうかもしれないんですよ通常ならね。だけどすごく宮崎さんのその時の話がね、うん、正確で、要するにこれはやっぱりラブストーリーなんだと、
はい、
最後はメインテーマで終わりたいと、でケーブルマインドで全部行くのがいいと思ってたんだけど、はい、やっぱりお客さんの身になってみると、はい、最後やっぱりあのタラララがちゃんと流れて、はい、それで行くのがやっぱりなんかきちんとしたあり方ではないかって言われたんですよ。それでもうすごく納得したんで、はい、ああ分かりました、より良くなるなら、よくなるならっつったってもういや明日録音なわけじゃん
100人からのオーケストラを従えて
これから譜面書くわけにいかないしどうしようかなと思って、でいろいろこうとその書いた曲を全部頭の中で考えてたら、はい、秘密の花園のところって、はい、作ってた音楽が比較的近かったのね、はい、でこれで何か乗り換えられないかっていうのが一応だから割とそれは、うん、瞬時にその場で思いついたから、うん、で翌日試したらぴったりだったんですよね。
いやすごかったですよね、
うん、であれはね宮崎さんがものすごい正しかった。やっぱりあれで終わらなかったら、カタルシスがやっぱり減ってたと思うんですね最後はやっぱり作品なんですよ、
はい、
だからそれにいいことであるならもうギリギリまでチャレンジするし、はい、
宮田監督が 2,3 日徹夜したって死にはしないよって言ってるのを聞いても
あの、ね、この辺で、ね、物を作る人間っていうのはね ある意味でね、残酷だし横暴ですよね
横暴です
平気で言ってましたもんね
でも僕も他の人には言うかもしれない、うん、どちらかというと今譜面を作る人たちになんてね、はい、同じようなこと言ってますね
大変な時なんですねで翌日その録音をしたらぴったり合って、
うん、
であの録音の最中って一曲終わるごとに式台にいた久石さんが宮崎さんを振り返ってどうでしたかっていう、こう顔をされるわけですよね。そうすると宮崎さんがよかったとかいうのをこう 手で丸でこう
手で丸やってましたね。
で、うん、丸がこうつながりきるとベストとかって
途中まで
よかったけどもう一回聞きたいみたいな時は輪をつなげなかったりとかいろんなバージョンがあったのが
印象深く
残ってた。そうそう面白かったんですけど、でその2日目に撮り直しをした時に宮崎さんこう丸をしっかり作られたんですけど、久石さんがそれじゃ足りないっていう顔をされたんですよね。もってぴったりあったじゃないっていう顔をして、
うん、
宮崎さんがさらに大きな丸を作ってでこれでメロドロマンになりましたって
あ楽しいですよ。4年に一遍のお祭りなんですよ
なるほど。
こんな楽しい時期ないわけですよ。大変だけど大変なんだけど一日一日がすごい貴重。
久石さんの中では例えば宮崎さんの、絵コンテなり映像が見えたところから音楽ってこうどうやって頭の中とか成り出すものなんですか？
絵コンテものすごく見ますね。それから映像を見る。どこにきっかけがあるんだろうと思うのと同時に、あれでもここってもしかしたらそのメインテーマやなんかと全く無関係なもので行くべきなのか、いやそんなくだらないことを考えててはいけないそうじゃなくてここはどういうふうにまず自分が最初の観客であるわけだから、はいはい、音楽に関しては で、あ、自分が興奮できるのは何だろうってなことをこうごちゃごちゃごちゃごちゃ考えながらやってるからね、これを楽しまないで人生はあるのかって思うよ俺は。あれ、
ライター火ですか？
火ありますよ。
あ、ありました、
ありました。
私たちが生きているこのリアルな世界、現実には音楽は流れていません。音楽は一体いつどうして生まれたんでしょうか。それは私たちが森を出て旅を始めて、風の中で焚き火のパチパチ弾ける音を聞きながら、誰かと誰かが声を交わし始めた頃でしょうか。
今回はね、久井さんに作っていただいたでしょ、
はい、
その曲がね、はい、ラストシーンを決めました。いや、そういうことがあるんですよ。そういうことがあるんですよ。皆さんそれによってこうやってやればいいんだって分かったっていう。
もうメインテーマは、うん、あのメインの曲が上がってるからね、はい、OK なんだけど、その海をどうするかで今一番海の中のシーンなんかすごいですよね。すごいです。もうあのつまり CG やなんかで普通に作っちゃったらこう割とパターン化した映像になる傾向が多分あるんだろうと思うんですけども、本当に違うんですよ。みんな生きてるようにこう海の中のこうなんていうんですかね、生物。そうするとね、これ自体も音楽なんですよ。
海が生き物なんですよ。
あの、実はそこに気づいちゃって、結局ね、サウンドトラックに臨むにあたって、ある種海というのが象徴しているのは、全宇宙でもあって、もしかしたらその、あっちの世界でもあって、すみません、永遠とつながる生命の世界というかね、でもあるわけだからね。もう本当僕そこがね、多分一番今鍵、うん、
海は波も水も宮崎駿が一人で全部描いてます。
そうなんだ。だからね、すごいんですよ
意識の下にね、自分の、
はい、
意識の下の下の方にね、要するに太古の昔から続いてきてる、なんか
いやもう本当目の前がもう本当にこうなんていうのかな、霧で何にも見えない感じの中で、はい、こうフルートの音だったりとか、はい、あこういう感じとか、あるいはこうあもっと丸いイメージだとか、
はい、
なんかこうピンときそうなものを頼りに探して歩いてるっていう感じですよ。だから言い方変なんだけどね、もともと映画ってやっぱり作り物なんですよ。フィクションなわけですよね。で、あそんなのありえないって思うようなことをやってても、それが逆にもっと本当の現実を表現したりするんですよ。
今も風の中で久石譲さんは宮崎駿監督と共鳴しながら、音楽が生まれるのを待っているみたいです。
やっぱりあの音は鳴ってるんですよ。
うん。